長に問う代表質疑から。2月26日、27日の2日間にわたり、予算議案などについて各会派を代表して4人の議員が質疑を行いました。その一部をご紹介します。詳しくは市議会ホームページの議会中継、録画放映でご覧いただけます。自由民主党千葉市議会議員団、前田健一郎。物価高騰による学校給食費への影響と今後の対応は。問い。物価高騰による学校給食費への影響と、4月から国によって実施される学校給食費の抜本的な負担軽減への対応について伺う。答え。物価高騰傾向が続く中、公費による補填や献立の工夫などを行っても、なお安定的な給食の提供継続が難しくなりつつある。4月から小学校給食費の負担軽減策として、新たな交付金が交付されるものの、全国一律の基準額のため、本市が必要と考える金額には不十分である。今まで通り質・量ともに十分な給食を維持するため、4月から学校給食費を引き上げるが、令和8年度の対応として、小学校は新たな交付金のほか、国の重点支援交付金の活用により、保護者負担を求めないこととし、中学校は増額分に重点支援交付金を活用し、保護者負担を据え置くこととする。千葉海部記念事業の役割と、海部900年での将来に向けた取り組みは。問い。海部800年、850年と実施した記念事業が果たしてきた役割と、それを踏まえた海部900年の位置づけ、将来に向けた取り組みについて伺う。答え。海部記念事業は、時代背景や社会状況の変化を踏まえ、本市が持つ課題や将来像を市民と共有し、次の時代へつなぐ節目としての役割を担ってきた。海部900年は、直面する人口減少や少子高齢化、価値観の多様化などが進む中、先人たちが築いてきた町と歴史文化を継承し、人、町づくりに係る本市の将来を形づくる取り組みの場となる。人づくりでは、高校生や起業家の研修プログラムや、デジタル人材育成プログラムなど、時代を担う人材育成を。町づくりでは、中央公園プロムナード再編や、千葉マリンスタジアム再構築、市民会館再整備など、都市基盤の整備を推進する。立憲民主、無所属千葉市議会議員団、田畑直子。公立保育所の施設管理に関する基本方針の見直しの方向性は。問い。近年の保育需要の増加や多様な保育ニーズへの対応などを見定め、民間移管を含めた公立保育所の建て替えの着実な推進が求められる中、基本方針の見直しの方向性について伺う。答え。民間施設のみでは担い手の確保が難しい一時預かりや子ども誰でも通園制度、中1への対応や、医療的ケア児の受け入れを通じて蓄積したノウハウを指導・助言に生かすなどの観点から民間移管の箇所数は維持する。また、 少子化のさらなる進行を見据え、保育資源の集約などの観点から2カ所の統廃合を追加するほか、スケジュールをより現実的なものに見直すことで計画的な建て替えを進め、良好な保育環境の提供に取り組んでいく。中1、子ども誰でも通園制度。保護者の就労など保育の必要性にかかわらず、6ヶ月から3歳未満の子どもを保育園などに預けることができる制度。中終わり。介護保険施設整備における現状と今後の整備方針は。問い。介護と医療のニーズを有する高齢者が増加する中、施設の充実が求められるが、将来的な需給バランスを踏まえた計画的な整備が必要と考える。現在の整備状況と今後の方針を伺う。答え。令和6年度から8年度までの整備目標を第9期介護保険事業計画で定めており、これまでに特別養護老人ホームは580床の整備目標に対し340床分の事業者を選定した。また、介護老人保健施設中2は介護医療院中3への転換を進めることとし、320床の整備目標に対し100床を整備した。特別養護老人ホームは次期計画期間においても整備を進める必要があるため、待機者の入所緊急度や高齢者人口の推移などを踏まえ必要な量を検討していく。中2、介護老人保健施設。在宅復帰を目指しリハビリに重点を置いたケアが必要な要介護者が入所する施設。中3、介護医療院。医療的ケアを必要とする要介護者が長期的に入所する施設。中終わり。公明党千葉市議会議員団、桜井秀夫。道路の暴走対策の今後の進め方と新年度における具体的な取り組みは。問い。道路上に伸びた雑草は交通安全上の支障となるため、繁茂する時期は多くの草刈りの要望がある。毎年同じ場所からの要望もあり、恒久的な対策も必要だが、新年度の暴走対策を伺う。答え。令和5年度の草刈り面積約53万平方メートルのうち約1割に暴走対策を実施する方針で、8年度は1万8000平方メートルについて、中央分離帯や道路のり面をコンクリートまたは防草シートで被覆することを予定している。これにより、草刈り面積の削減に加え、飛び石など第三者の被害発生リスクの軽減にもつながると考えている。自動運転バスの実装にかかるこれまでの取り組みと今後は。問い。都市の利便性と活力向上のため、都市の骨格となる鉄道駅から自宅や商業施設までのあと少しを補完できる自動運転バスの今後は。答え。これまで幕張新都心で実証実験を行い、知見の蓄積を図ってきた。得られた成果や課題を踏まえ、将来的な幕張新都心をはじめとする地域内への展開を見据えながら、地域のバス事業者などと連携の上、早期に社会実装が見込まれる JR 土気駅から王子町南までの既存バスルートで実証に取り組むこととした。今後はこの検証結果を踏まえ、 令和9年度中の社会実装を目指していく。日本共産党千葉市議会議員団、森田真由美。帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成に伴う負担軽減の程度は、問い、帯状疱疹の発症や重症化予防のため、定期接種対象者を除く50歳以上の方の任意予防接種費用の一部助成を新たに実施するとのことだが、想定接種人数と軽減される負担の程度を伺う。答え、令和8年度予算における任意接種助成の想定人数は約9800人としている。一般的な接種費用は、1回接種の生ワクチンで約8000円から1万円程度、2回接種の不活化ワクチンで1回につき約2万円から2万5000円程度であり、今回の一部助成により、生ワクチンで2000円、不活化ワクチンで1回につき5000円の負担軽減となる。私立病院における差額ベッド代などの料金据え置きを。問い、新病院の建設は期待できるものだが、合わせて両私立病院の差額ベッド代の負担増や、駐車場の有料化、診断書や証明書の値上げがされる。公立病院の役割を担う以上、極力負担を軽減すべき。各種料金を据え置くことを求めるが、見解は。答え、病院経営のさらなる安定と利用者負担の適正化を図るため、新設または改定するもので、いずれも適正な料金への改定と考えている。料金設定にあたっては、市内や県内の同規模病院を参考としたほか、青葉病院の特別室使用料は大幅な増額とならないよう、おおむね 1.3 倍の範囲内で改定する。